熊谷先生、妊娠を望んだ場合、どのくらいの期間で子どもを授かるのがこう一般的ということなんでしょうか。
不妊症の定義は、生殖年齢の男女が妊娠を希望し避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず1年以上経過しても妊娠を見ない状態とされています。でこの1年以上という期間に関しては、昨今の晩婚化傾向に伴い2年前に日本産婦人科学会でそれまでの2年以上から1年以上に短縮されました。これは少しでも早く検査や治療を始められるための変更です。でこの1年というのはご結婚から1年ではなくて、子供を作ろうと思ってから1年間子供ができなければ不妊症と診断されます。で実際この不妊症の定義に当てはまるご夫婦は2年前までの定義では10組に1組と言われておりました。これは2年間通常の性交を継続的に行っていた場合、 90% のご夫婦が子供ができると言われています。それで10組に1組です。ただこれが1年に短縮された場合、およそ8割と考えられますので、おそらく5組に1組までこの定義に当てはまる方は、ご夫婦は増加していると予想されます。ですのでおおよそ1年間頑張ったけれども妊娠しないというのが不妊症というふうに考えていただいて結構です。
その妊娠のしやすさというのは、先生、年齢によるものがやはり大きいんですか？
妊娠のしやすさは夫、妻ともに年齢による影響が大きく、特に妻の年齢の影響が大きいです。で原因としては加齢による卵子精子の質の低下と言われておりますが、実際はっきりとは分かっておりません。しかし不妊治療における妊娠率は女性の年齢によって大きく異なり、年を重ねるごとに妊娠しづらくなります。男性の年齢も影響しますが、精子の数が多いためか閉経がないためか、女性よりも影響は少ないです。
年齢以外に妊娠のしやすさに影響を及ぼす生活習慣などというのはあるんでしょうか？
これは結婚前からの話ですけれども、はい、女性では体重の急激な増減は良くないです。無理なダイエットによって急激に体重が減少すると排卵が止まります。この状態は脳の視床下部機能を障害し、体重が元に戻っても排卵機能が戻らないこともあります。また急激な増加もメタボリック症候群の原因にもなる高インスリン血症を引き起こし、排卵ができなくなることがあります。この高インスリン血症は糖尿病にもつながることがあります。糖尿病は女性では排卵障害を引き起こし、男性でもインポテンツの原因になります。他にストレスも良くないです。精神的肉体的ストレスによって排卵障害や造成障害を引き起こすことがあります。男性の場合は特に体調によって精子の数や動きが一桁単位で悪くなることもあります。あと女性の場合、若い頃の月経痛や月経不順を放っておくのは良くないです。月経困難症の原因が子宮内膜症であれば、低用量ピルなどで内服薬で月経痛をコントロールしながら結婚まで悪化を防いでおくことができます。月経不順で何ヶ月も月経が来ないのを放置しておくと子宮体がんを引き起こすことがあります。これは1ヶ月でリセットされるべき子宮内膜がそれ以上放置されると腫瘍化することがあるためです。そうなると不妊どころではなく生命の問題になります。でこの他にもちろん喫煙や過度の飲酒、一般的に悪いと思われるものは良くないと言われております。
なるほど。その中で先生、医療機関を受診するタイミングについてなんですが、何かアドバイスはございますか？
子供が欲しいと思って避妊をせずに頑張ったけれども1年経過しても妊娠しなければ不妊と診断できます。まずは最寄りの産婦人科を受診してください。不妊症のスクリーニング検査を行います。しかし受診前にご夫婦でどれくらいの検査や治療を受けるのかを相談しておいてください。不妊症は夫婦単位の疾患です。どちらか片方だけの頑張りでは治療は絶対にうまくいきません。治療に向き合う夫婦双方の意思の確認が重要です。
先生、周りでも起こりうることですけれども、やはりその夫婦の話し合いがうまくいかない、 思いが通じ合わないためにこの出来事をきっかけに喧嘩に発展してしまったりですとか起きてきますよね。
そうですね。
そのファーストである最初の受診をする前にしっかりと私たちはこういうふうにしていきたいという話し合いを持つことというのはこれはとても後々の夫婦にとっても大切なことなんですね。
そうですね。スクリーニング検査は女性の方は痛みを伴うものがあります。男性は性器検査だけなんですけれども、痛みを伴うものではありません。ただそれさえも協力 してくれない旦那様であれば、奥様がどれだけ頑張ってもできません。で、あとはやはりお金がかかったり仕事を休んだりというような社会的な負担も出てきます。そういう中を夫婦で力を合わせてやはり乗り切ってもらうというのが重要になるかと思います。
はい、費用のこと、時間のこと、こういったことをしっかり話し合って、心も軽くして受診するということですね。その先生、最初の医療機関の受診なんですが、どの、医療機関でも、婦人科、産婦人科であれば大丈夫なんですか？
岩手県から当医大病院への委託事業として不妊相談事業があります。その一環として今年の1月に全県の産婦人科医療機関に対して不妊診療に関するアンケートを行いました。で、その結果一般的な不妊症の検査や治療は県内のどの地域でも地域基幹病院を中心として行えることが分かりました。ですのでまずは最寄りの産婦人科に受診していただき、もしそこでダメであれば地域の基幹病院に紹介していただければ一般的な検査は近くでできると思います。
さあ、その流れなんですが、不妊の検査から治療へ、どういった流れになっていくんですか？
不妊の検査には不妊症で受診されたすべてのご夫婦に受けていただくスクリーニング検査と、スクリーニング検査で異常があった場合に行う精密検査があります。まずはスクリーニング検査です。スクリーニング検査は病院によって多少違いはありますが、当院では6つの検査を行います。女性では基礎体温、経膣超音波検査、ホルモン基礎値検査、子宮卵管造影検査、抗ミューラー管ホルモン検査の5つ、男性は精液検査だけです。
女性側の検査は、それぞれ今お話をいただきました、どのようなものなんでしょうか？
基礎体温は皆さんおおよそご存知だと思いますけれども、女性が起きてすぐに婦人科体温計を用いて体温測定を行い記録するものです。排卵前の低温層と排卵後の高温層によって形成される二層性を確認します。3ヶ月分ほどのデータが欲しいので受診前から始められているのが望ましいです。高温層が確認できない場合は排卵障害を疑います。ただこの体温測定をストレスに感じる方も多くいらっしゃいます。しかし1日2日測り忘れられても何の問題もありません。なるべく測定を行う習慣をつけていただければ結構です。
多くの質問があると思うんですが、先生、私は例えば朝起きる時間が違うんです、どうしたらいいでしょうみたいな質問というのはありませんか？
例えば、病院でいうと看護師さんみたいな夜勤がある、職業の場合はなかなか難しいと思います。その場合でも測れるところ時だけ測っていただければ結構です。実際基礎体温でリアルタイムに排卵日を特定するというのは無理です。あとこれは振り返ってみるものですので、後で先月の治療タイミングがうまくいってたかどうか等を確認する目的ですので、測り忘れても何も問題ありません。
はい。さあ、そして経膣超音波検査という検査もあるようでしたけれども、
経膣超音波検査は受診時に内診内を使って行います。ほんの数分で終わる検査ですが、子宮筋腫や子宮内膜症、子宮内膜ポリープなどの不妊の原因となる腫瘍性疾患の有無が分かります。またこれから排卵する卵胞の大きさの計測や子宮内膜が妊娠に十分な厚さになっているかを確認することもできます。で、次にホルモン基礎値検査は月経中に行う血液検査です。脳にある視床下部や下垂体、卵巣から出る性ホルモンを測定します。月経不順の原因や卵巣機能の評価ができます。 当院ではその他に不妊と関連する甲状腺機能の検査やプロラクチンの検査も行います。
これは腕などから普通に血液を採取するということですか？
そうです。一般に行っている採血を月経の2日目から5日目ぐらいに行いたい検査です。
はい。そして子宮卵管造影という言葉もありましたね。
子宮卵管造影検査は子宮口から造影剤を注入しながらレントゲン撮影をして子宮内腔の形や異常、卵管の通過性があるかを調べます。また翌日にもレントゲン撮影をし骨盤内に出た造影剤の拡散を観察することで骨盤内の癒着の有無が分かります。若干痛みを伴います。しかし近年流行しているクラミジア感染による卵管性不妊を調べる最近は特に重要な検査となっています。最後に抗ミューラー管ホルモン検査 AMH 検査は最近導入された血液検査ですがまだ保険適用されていないため自費負担になります。AMH は卵巣に残っている卵子の数と比例すると言われており血液でわかる卵巣年齢と言われていることもあります。この AMH の値が低い場合は実年齢に関係なく治療のスピードアップを心がけます。
なるほど。男性側の検査はどのようなものなんでしょうか？
男性は精液検査だけですが不妊症のご夫婦全体の半分に精液検査の異常があると言われており必須の検査です。精液検査は2日から7日間の禁欲後、各医療施設専用の容器に精液を取ってもらい、精子の数や運動を顕微鏡で観察します。精子の数が極端に少ない某精子症や、精子の動きの悪い精子無力症などの異常が分かります。当院では再生から1時間半ぐらいまでは許容していますので、自宅での再生も可能です。
はい。こういった検査を最初に受けるということになるんですね。でも特に先生女性の場合たくさんの検査があるようですが1日で済むものなんでしょうか？
それぞれ最適な精周期における検査のタイミングがあります。例えばホルモン基礎値は月経中に行う検査です、
はい、
子宮卵管造影は月経の終わってすぐに行う検査です。経血超音波はいつでも結構です。このようにタイミングがありますので1日でできる検査ではありません。当院の検査は4日間かかります。ただそれを急ぐと1ヶ月で終わります。ただ1ヶ月以内に何日も仕事をお休みするというのは難しい場合もありますので何周期かの月経の間に1つずつこなしていただいて検査を終了してもらいます。ただこのスクリーニング検査は全て終わってから治療方針を決めます。例えば一つ精液検査をやらないで治療を進めて後で精子がいなかったとなると無駄な治療の期間が入りますので必ず全ての検査を終えてから治療方針を決めるようにしております。